唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道ですと言えるのも、なんともしかしたら今日今のが最後だったかもしれない。
どういうこと、どういうこと、どういうことよ。
実はですね、はい、僕がちょっと多忙につきまして、
はい、
前回次の回唐沢いなくなるぞとか、
そうです ね、お騒ぎしてましたね。
皆さんも言ってたじゃないですかまだギリギリセーフでした、
はい、
今日まではなんとかギリ
なるほど
行けたんですが、うん、次回から多分もう完全にその今言ってしまうとドラマの制作スタッフを始めて、はい、しまいまして、はい、ちょっとその、ワンクール、
うん、次切りになっちゃうんですかね、そっちに、
長い期間をそっちに行かなきゃいけなくて、もうそれが始まったら絶対そっちのスケジュールの方を優先しなきゃいけないので、ちょっとこのラジオの方に来るスケジュールっていうのをうまく取れないなというふうになってきてしまいまして、このラジオがなんとコンクールで一回
お休み、
お休み、
はい、残念ですね。
はい、4月からね、もっと歌詞の声聞きたかったのになっていうね声が上がれば、じゃあ半年後に復活っていう可能性もあるし、ただ相変わらず唐沢は多忙だなと、歌詞ひたすらまた現場行ってるじゃん、あ今度映画始まったのみたいになってたら、ちょっと1年後になるかもしれないし、ちょっといつ再開するかは明確には言えないんですが、
はいはい、
もしかしたら本当に今日でおしまいになるかも、
来月もだから分かんない
ってことですね。来月分かんないです。多分少なくとも唐沢はいないと思うので何かしらの唐沢はいない最終回みたいな回があり、
怖いですね。
95回目なんですがなんと歌詞いない96回目というのをやって、
はい、この、はい、本人がいない最終回ってすごいですね、
はい、2015年4月から始まったこの番組が終わってしまうという可能性もありと、
まあ、多忙なことはいいことですよね、はい、とてもお仕事があったり、はい、やることがあるっていうのはいいことなので、はいはい、それはとてもいいんですが、やっぱこういう機会がなくなっちゃうっていうのはね、はい、ちょっと寂しいですね。
あ、寂しいですか。
はい、寂しいですね。
あれかなんか軽いなあれ、そういえばもう一人アシスタントいったようなお手伝いか、
そういえば、はい、なんか今日はですね、ちょっとお休みをいただいております、はい、お手伝いの崎山久美子は今日休みますと連絡が来ておりまして、
ということはもう前回が崎山さん最終回だった可能性がある、は
い、あ、そうですね、来週誰が出るの、あ、来
週、来月がもしかしたら、そうですね、もうね私いいですと、カッシーさんいないなら私も出ないです、一緒におりますっていうことを言うかもしれないし、
あ、なるほどね、
はい、だエミさんのなんかその30分の特番みたいのやって、
うん、私が一人で
喋って、それかもうエミさんの好きな人をゲストで連れてきて、
うん、
30分の特別枠です、イエーイみたいな明るい、
ね、全然最終回じゃない感じで1日終わらせるっていうね、
はいはい、で今度から4月から私一人で実は始めるんですよっていうような、ね、
乗っ取りですね、
こそこそみたいな、そうだ、ね、前回は言ってなかったけどみたいな始まり方をする、
もしそうだったらね、ゲストに唐沢さん呼んであげますよ
なんて皮肉な昔ここで DJ してやがったねこいつがね、まだね管理やがるんです、こいつ、ね、そもそも呼んでやろうかなみたいにな
っちゃう、呼んであげてもいいですよ、
はい、
まあ、そんなことないので、はい、安心してください、もう
ということで、いやなんかやっぱりね、前回休むって言って以来、うんうん、なんかそれが自分でしなきゃいけないことなんだなってすごい思ってて、やっぱりね、こう今そのドラマが始まったっていうのもあり、
うん、
なんとなく今年だいたいスケジュール埋まったなみたいな状態になっちゃって、秋にね、AFF2 の、
はい、
映画を劇場公開しなきゃいけないから、もうそのラジ、はいはいはい、ドラマ終わった瞬間ぐらいからもうそっちにかかりっきりになるし、
うん、
ちょっとまあ12月頃にまた全然違うものもやろうっていうのが今もうだいたい決まって、
12月って、はい、2023年12月？
あ、そうです、今年の12月の、まあ、終わり頃にこういうことやろうぜじゃあ早めにみんなで準備しようぜイエーイみたいなものも始まってしまっているので、
もう夏飛び越してまた冬の話してるんですか。
もう今年はもう僕の中ではだいたい終わったなと。もう2024年は何しようかなみたいなことを考え始めているっていう、
鬼がゲラゲラ笑ってる、
あ、そうそうそうそう。そんなようなね状態になってしまいました、
うん、そうなんですね、まあ、忙しいことはいいことなんで ね、体壊さないように頑張ってください、
しっかり、ね、休みながら生きていきましょう、ね、ということで本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
さあお手伝いが、ね、前回いなくなってしまった、
ね、今日はお休みですが、
はい、本当は崎山久美子さんがおりました。そして今回のゲスト、
はいはい、
ですね、まあちょっと最近一緒に遊んだ方だったんですが、 いやよく考えてみたらあの方女優さんだったよねっていうことで、うん、今回はその女優業の方をしっかりと深掘りしていこうかなと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
あー始まっちゃった。はい、ということで本日のコーナー行きましょう。
はい、
本日は、
はい、
朝日桃花さんにお芝居について聞いてみた。
どうもどうも。
はい、ということで、はい、先月に引き続き、
ね、
朝日桃花さんが、
すいません、また来ちゃって本当ありがとうございます。朝日です。
あのですね、ちょっとまあ前回まあ一緒にね、カタカナーシというゲームやって、
うん、
面白かったなっていう、
めっちゃ楽しかった
あったんですが、
うん、
待てよと、
うん、
あの朝日さんは女優さんなんだから、そのもっと朝日さんのお芝居とか、ね、演技とかそういうところとかを
聞
かなきゃいけなかったんじゃないかっていうような、ね、
前回、はい、告知しか聞いてない。
そうというね、クレームがね来ちゃったりしたら嫌だなと思って。
確かに、
ね、誰か心の中ではクレーム言ってたね、朝日さんのファンとか。あ、ちなみに朝日さんの周りでどうでした、前回の。
でも大好評、大好評で。
あら、
はい、だってゲーム自体は楽しかったですもんね。
はい、
カタカナに強い朝日桃花をみんなが見れたっていう、ね、
いや全然違う。やっぱ MVP はあの崎山さんじゃないですか。
いやもう
ひたすらね、
叶わないですよね、
最新の例題でね、
叶わない、
う
ん、
ということで、その前回のね MVP が今日はいないということで、まあ今回あの話の腰を折る人がいないので、
話の腰を
折る、
滑舌
ということで、朝日そういえば、
はい、
なんか最近舞台に出られたということで、
はい、
俳優さんなんですもんね、
はい、そうなんですよ、
そうなんですよ、
はい、俳優部をしておりまして、舞台も映像もやっているんですけども、
はいはい、
先日あの今言ってくださった通り、劇団サメ軟骨さん第11回公演フロムウイ天変という舞台に出ておりまして、1月の18から22日まで三宮橋というところでやっておりました。
はいはい、はい、
終わっちゃった
終わったから来れてんのよ。
あ、
そうですよね。
いやでもまだちょっと寝不足が抜けてなくて、あの、あ、はい、まあ、舞台中1月、これ延期公演なんですよ、夏の、
うんうんうん、
で、あの夏に、まあ、あの 1,2 ヶ月お稽古して、
うん、
で1月本番前に1週間稽古をして最後挑もうっていう感じだったんですけど、夏にいきなり、まあ、あのコロナの関係で、
うん、
あのもう稽古中止ってなっちゃったから、みんななんか結構あやふやなまま稽古が終わっちゃって、1週間で結構詰め込み切るのが大変でしたね。
あ、その間はじゃなかったんですね。
そうなんですよ、
お休みになってから1週間前までは。
そうなんですよ、
それは大変だ、
はい、
今回のその舞台についてどんどん聞いちゃっても大丈夫ですか。
あ、いいんですか、本当に、
はい、
ぜひ。
あ、いいんですか、大丈夫ですか、
はい、足りるかしら時間。
あの、どういう舞台だったんですか。まず物語としてどういうものだったのかなってすごい気になっていて、
は
い、ということはお前見に行ってねえなっていうのバレたけど、
カシーさんってそもそも舞台見られるんですか。
あのですね、僕は、うん、あの過去何回か舞台っていうのは見に行ったことがあるんですが、
はい、
もともとそんなに舞台って見に行かないタイプなんだけど、まあ、ちょっとこの知り合いが出てるんでどうしても見に来てくださいと困ってますぐらいなこと言って、
自分からこの作品が見たいなじゃなくて誘ってもらったから行くことが多かったですかね。
でそういう場合大抵っていう感じで帰ってきちゃうん で、
まあ、自分の好みじゃなかったりとかね、ちょっと難しかったりとかしますよね、
はい、でそもそもそんなでもなかったのが、そういういろんな舞台を見たことによって、
うんうん、
輪をかけてそうなっちゃったっていうのがあるので、なんだろう
な、
やっぱりあと舞台の面白さっていうのをもっとこう宣伝してほしいなと思ってしまって、よくあるあののがやっぱり役者さんから LINE で今度舞台出るんで見に来てくださいって言われるんだけども、お前が出ようがこっちは知ったこっちゃねえぞと思ってしまう。で今度こんな面白そうな舞台出るんですよ、でこれはこういう物語で絶対カシーさんもこれ好きでしょ、で見るときっとこういう気持ちになったりとか、この部分すごい面白いと思うんで、でこういう今度こんなことを私やっちゃうんで 絶対見に来てくださいよみたいな風に言われればあちょっと見に行こうかなみたいな気持ちになるけど、なかなかそういう宣伝をしてくれるあの役者さんも少なく、うん、ただ宣伝しばっかしあのはもらうんだけども、うんうん、
日付と場所と
そうだ値段とみたいなんだけども、うんうんうんうん、っていうタイプですということで改めてございます朝日さんの、
ね、すみません、
はい、舞台の、はい、物語を聞きたいなと、
は
い、
物語としては、はい、まあちょっと時代というか、うん、あのはあやふやにさせてるんですけど、うん、あの余命宣告を受けた患者が主人公のお話なんですけど、もしも、うん、あの今私たちがいる世界に余命宣、余命応化制度っていうものがあったらどうなっているでしょうか、うん、っていうような設定の
余命応化
そうなんです。
例えば余命はあと2年ですよって言われたら、その2年をたっぷり楽しみましょうよ、うん、
あすごい
っていうことですよね。
そうですそうです、うん、その謳歌するお金は国が負担します、う
ん、なるほど。
24時間体制で専属の医師もつけます、
うん、なるほど。安全で謳歌できるんですね、
はい
はい、面白い設定ですね。
そこで実はなんか追加オプションがあったり特別なオプションがあったりして、なんか後世にまで続いていく何かがあって、最後はそこでそうなっちゃうのっていうお話です。うん、
上手グイッと持ってった今
でもなんか結構その余命謳歌っていうところでいくと、うん、あの例えば今日とかもさ、もしここに来るまでにあのお店に寄っていたらとか、もうちょっと毎年健康診断受けてたらとか、もう一人ねなんか友達増えてたらとか、うん、明日死ぬって思ったらなんかいろいろやれてたことあるだろうなと思って、うんうんうんうん、そんなところもね考えさせられるようなお話になる、なったんじゃないかなと思っております。
ちなみに朝日さんはもう自分が死ぬとか考えることとかよくあります、
はい、あーそんなに考えないですね。やっぱあんなんか毎日必死に生きてるって感じ、うん、感じがします。
山崎さんは
おおお私
やっぱさん、はい
はい、まあやっぱその友達とか親族とかが亡くなった時にはやっぱちょっと怖くなるというか、私もいつかそうなるんだろうなというのは思いますけど、うん、だからって言ってね具体的に何かをできるか、じゃあ明日死ぬかもしれないから今能動的に何かやろうかっていうと、やっぱちょっと怠けてる気がします、うん、ちょっとかまけて生きてるかなとは思っちゃうんですね、うんうん、唐沢さんは生きてますか、う
ん、あ逆に僕なんだろう、昔から死ぬことをよく考えてたタイプなんで、まあちょっとそれを考えすぎてもう精神的にこう病んでしまった時とかあるし、うん、あとやっぱりね生きてるうちに結構周りで人が死んでいく、
う
ん、
そうね、
もう自分なんかはあのおじいさんも二人ともいなくなっちゃってるし、うん、おばあさんも亡くなっちゃってるし、飼ってた犬とか飼ってた猫とかもどんどん亡くなっちゃってる、うん、でそれすごい悲しいと思うと同時に、なんだろうな、それについてなんとなくこう体制がついていってしまったというか、うんうんうん、やっぱり生きてるものっていうのは必ず死ぬもんなんだよって、
そうね、
それはもう昔から知ってたはずなのに、うん、自分はそれを忘れたような生き方をしてしまってたなと、うん、例えば本当に今一緒に隣いる人も、うん、これいつ本当にもう会えなくなるかもわからない、うん、それこそ本当今日この帰りに、あの亡くなって自分なんかも亡くなってしまうかもしれないし、うん、誰か亡くなってしまうかもしれないし、あの時あんな風に会ってたのがこれで最後になっちゃうんだっていうようなこととかも起こり得るんだなっていう。で例えばまああのコロナの時に、まあ、僕の、うん、あのおじいさんは亡くなったんだけども、うん、もう葬式すら行けなかった、
うん、
で電話でもうそのおじいさんがちょっともうかなり今悪い状態だから多分明日朝ぐらいには亡くなっちゃうよっていう風に連絡が来て、ただそこはもう田舎だったし、まあ、住んでるのが高齢の方が多いところから絶対お前来るなというふうに言われて、うん、まあ、次は、まあ、ちょっとやっぱりそういうふうに言われちゃったからドキドキしながら次の日って、まあ、電話でおじいさん亡くなったよっていう、うん、でお葬式もいついつあるし、そんなあるけどもそれも来るなよっていう、それはやっぱり東京に住んでるお前が来ると、あの田舎でもし万が一コロナで広めちゃったりしたらもう新しい人も亡くなっちゃったりとか、まあ別におじいさんコロナだったわけじゃないんだけど、東京からとりあえず行くっていうことが周りの人たちに対してリスクになってんだから、そこはお前配慮しろよみたいな感じでなっちゃったから、だから本当自分のおじいさん亡くなったのに葬式にも行ってないし、そもそも死んだ状態見てないしと、
うん、そういう方今回多かったでしょうね、
周りでもね、
時期はね、
そうすると本当に不思議なモヤモヤだけが残っちゃうなっ 残っちゃってるなっていう。
なんかちゃんとお別れが言えない、
そうそうそうそうそう、
ちょっとだからまだ実感がないっていうのありません？
そうそうそうそうそう、
本当かなみたいな。
そうそうそう、だから田舎行ったらもしかしたらまだ実は生きてんだよって、あ、お前騙されてんだなとか言われちゃうんじゃないかなみたいな、そういうように死とかについて結構考えてしまうタイプなので、じゃあその舞台もじゃあ結構そういう死についていろんな人がいて、それぞれのその寿命がみたいな感じで、
はい、
それコメディ、シリアス、
ね、
どっちもどっちも入って
るんだろうと思って、
ちょっと全部で2時間20分ぐらいの対策なんですけど、うんうん、あのまあそのコメディパートもがっつりもう涙が出るぐらい笑えるところもあって、で最後はまあしっとりちょっとビターな感じで終わるっていうようなところでございます。う
ん、なるほど。
結構じゃあ座長さんそういうスタイルが好きな方。
そうですね、うん、私は、うん、あの中学校の演劇部から舞台をやってるんですけど、うん、そこでまあ中学校の演劇部で初めて、うん、あの劇団&エンドレスさんっていうところの戯曲をやった時に、うん、そこの劇団が一番好きだって思ったんですけど、うん、それ以来初めて次にこれ大好きだってなったところが劇団サメ軟骨さんで、
うん、
なんかお話も舞台美術もとても素敵で、うん、ちょっと今ラジオ聞いてくださってる皆さんには伝えられないんですけど、
うん、
なんか自分たちでセットを組んで、
うん、
そのセンスが
素敵だなと思って、自分たちで作ってた、なんかツイッターで上がってたのを見て、うんうん、
はい、
すげえと思ってそこまで自分たちもう出るのは当然だとしても、
うんうん、
作るところからやるんだと思って
思い入れがね、
うん、でも矢部崎さんも結構出てらっしゃるじゃないですか。
私最近はないんですけど、ちょっと前までは舞台とかも出てたりとか、はい、まあ、私の場合そのお芝居は本当少なくって、うん、まあ、歌を歌うとか喋る方が多いんですけどもね、だから全然舞台とは、はい、でもあの楽しかったなっていう思いはありますね、うん、その舞台って毎回やっぱ色が違う、うん、お客さんの反応も違うし、あの役者さんの反応も違うっていうか、うん、自分の撮り方かもしれないんですけど、だから毎回その同じことやってるはずなのに、うん、なんか一回も同じものがないっていうか、うん、そういう生物的な楽しみ方は出てる方もあったなって思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
そうですね。
朝日さん的には舞台と映像だったらどっちが合ってるなっていう。
あ、難しいですね。難しい、
どっち
もあれじゃない、
なん
かそうなんですよ、どっちもいいところがあって、舞台の方が、うん、あのこう一からこう役をの人生を生きていけるなっていうイメージがあるんですけど、映像だと最初にラストシーンから撮ったりするじゃないですか。
そう、ね、あそうか、順番関係なく、
そうそうそうそう
ちゃんと追えない部分があるよね。あるよね、わかる、
うん、でも映像だとちょっと成り立っちゃうみたいな、ちょっと甘えなところもあって、でも映像でしかできない表現もあるから、
うん、そうです ね、
どっちにもいいところがあるなっていう感じなんです、
うん、私ね、僕が基本的になんか一回やっとけばいいやって思ってしまうタイプなんですよ。
一回やっとけばいい、
うん、例えば映像だったら一回やって OK だったらもう終わりじゃない
ですか、
う
ん、撮影とか
撮影、そうそうそう、
あワンテイクで OK だったら
それでいい、うん、もうそこで終わりと、まあまあ、うん、でその部分まで終わったぞと安心して次のところに、う
んうんうん、はいはい、
あの気持ち入れてやっていこうみたいな、
うん、
舞台って同じことをこうやっぱり何回も繰り返す、う
ん、1日に2回とかね、うん、やる時もありますね、
うん、なんかそれがちょっと僕的には唐沢的には合わないところもあって、うん、あやっぱりなんか何回もやってるうちにどんどんこう役が染み込んでいったりとかも
するんですか。そうですね、そうですね、やっぱり相手のお芝居によって自分の芝居も変わるんで、
うん
うん、なんか相手が今日こう来たってなったらなんかそれで新しく生まれる感情もあったりとかして、でお客さんがめっちゃ笑ってるからちょっとここはたっぷりやっちゃおうみたいな、ちょっとあんまりね良くないかもしれないんですけどっていう場合もあったりとかで、やっぱりさっき矢部崎さんが言ってたみたいに一回も同じのはないんで、ぜひ歌詞主演で次は、
いやほら、まあね、
うん、
映画の撮影もそうだけど、うん、セリフって覚えたりするじゃないですか、
う
ん、せっかく覚えたんだから何回もやりたいって、
うんうん
ね、撮影だとワンテイクだったらそれでもう終わりなんだけど、うん、舞台だったらまだ明日もあるよとか、うん、この後もあるよって言って、ね、覚えたものを発揮できる嬉しさ、
うん、
あなるほど
でもこう長く覚えとかないといけないじゃないですか、舞台って
確かに
1ヶ月2ヶ月、
うんうんうん、
それがちょっと大変ですよね。
確かに私も覚えられないのですごい時間かかります。
セリフが急に出てこなかったとかはあるんですか。
今回は奇跡的になかったんですけど、
う
ん、前回会って、うん、出てこないっていうか私の番じゃないと思って、うん、はあこのまま誰かしらみたいな感じでやってたら私だみたいなのが一回ありましたね。もうね、うん、みんなに土下座しましたけど、
はい、他の 役者さんがこううまくフォローしたりとか。
いやもうみんながはぁーみたいになってて、すごいお前だお前だみたいな視線を感じたんですね。はい、え、嘘、私みたいな。
きっかけが前だぞみたいな。
そうそうそうそう。もう結構なね、照明のきっかけゼリフだったんで。はい。あ、もうやらかしましたね。
いや、舞台って感じですよね、それがね。
舞台でそういうところはちょっとね、楽しみでもあったりするね。あの、なんていうの、当たり前のようにできてるっていうのは普通だと思っちゃうから、逆にそういう時がちょっとラッキーと思ってしまう。
そうそう、そうだと思う。
いいフォロー、いいフォロー。
ね、ラッキーな時にって、 あの人も噛むんだみたいな。
そうそう、コンサートとか行っても歌の歌詞ちょっと気が違ったなとかも。そうそう、
逆に映像とかだともういいとこしか使わないから、絶対そういうの見えないっていう楽しさがあるな、
それぞれの楽しみ方がありますね、
だからそもそも女優やりたいなと思ったきっかけって何だったんですかね。
多分なんか結構目立つことが好きで、まあでもだからといって何かに秀でてたわけじゃないのでね、とりあえず演劇も入って、でもそしたらお勉強はできないけど、お芝居だとなんか楽しくって、それがずっと今の今まで人生の中で残ってしまった部分っていう感じですね。はい、
なんか将来的にはこういう、
あ、レッドカーペット歩きたいです。
レッドカーペット、
レッドカーペット、あとはあのしゃべくりセブンで、あの自分の映画の番宣で出たいです。みんなにツッコミ入れられ
て、明確な目標があっていいですよね。なんかこう頑張り方を考えられるっていうか、ね、有名になりたいですとか、なんかハリウッド出たいですとかいうのがちゃんとこう目的が決まってるっていうのは素晴らしい。
レッドカーペットぐらいだったら次の舞台でみんな、
暗いってあなた、
赤いカーペット作って歩けばレッドカーペットの上
で、暗いってあなた、
それでもいい。
あと夕張映画祭行けば赤いカーペットに歩けるから。
確かに夕張映画祭
今はないのよ。
今ない。
今はないのよ。ないのよ。向こうね、復活するかもしれないけどね。
しゃべくりはちょっとね、なかなか頑張んないと。
あ、もうでももし本当にね、出てるっていうのがあったら、私めちゃくちゃ友達に自慢する。あの子一緒飲んだことあるよ。超自慢する。
みんなそうですよね。みんなそうだよ、それは。
なんかそこの舞台の座長さんってもしかしたら志村けんさんとか好きそうなのかなって気もしていて。
あ、本当ですか。
なんかね、志村けんってすごいその笑いに究極にもうどんどんそうの作ろうとしてるたと同時に、
はい、
こんだけ笑えるものを作れるっていうことは人を泣かせるものもできるんだっていう感覚でものを作ってる人なの。だからすごいこのコメディの面白いものをいっぱい作ってるのと同時に、シリアス無言劇っていう、
あったあった、
宗次郎さんがピリピリピリってオカリナが泣いて、ただもうセリフも
なく
白黒で見てると急に何始まったのと思ってるんだけど、見ているうちに泣けてくるっていう、
なんかこう寿司屋のカウンターでおじさんが一人ね、一人ぽつりとしてこう酒飲んでるところから始まって、なんか思い出話があってみたいなやつだよね。そう、ドリフとかでなんで急にあんなのが入ってくるんだろうって思ってた。
それはもう志村けんさんのもう挑戦であり、もうこれだけ笑わせられるっていうことは、それともう泣か、あの、ね、笑わせると泣かせるっていうのはもう同レベルの同次元のことなんだぞっていう、ちょっとそのベクトルの先を変えれば自分たちはこれだけ泣かせることができるんだぞっていう感覚で作ってる。だからなんかその舞台の座長さんという考え方っていうそこに近いところがあるのかなと、なと。だからさっきのその結構シリアスな内容のように見えてもコメディがあったりとか、すごいこう感動的な泣けるところもあるっていうのは、その両方のベクトルを持ってる人なのかなと、
それを一つの話にギュッと詰め込む、すごいですね。
内容もちゃんとこうつながっているというか組み込まれているんですか、その志村さんの。
あ、そう、
志村の死が
すん。そうそう、例えば一個のやつだと、あの、まあ、おばあさんの、あのお葬式のところでおじいさんがもうポツンとおばあさんのことを見てる。そうするともうおじいさんとしてはもう結構わがままに生きてきて、もうお嫁さんとしてこのその亡くなったおばあさんもらった時も、もう何しろ自分の方が上だと思って、もうガンガンその奥さんの方を働かせたりとか、
回想シーンとかがね、どんどん入ってきて、
でもうなんかうちでも酒飲んでて、もうさ、こんな酒も用意できてないかお前らみたいな感じで、おばあさんが用意してくれたご飯でもバーンとやっちゃったりとか、ずっとこういう態度で取ってきたなっていう、だけど最後このおばあさんが亡くなった時に、あ、自分ってこんなに何にもできない人間だったんだっていうのを初めてそこですごい自覚するし、この人がいたから自分ってこんなにやってこれたんだっていうのをすごいこう考えちゃって、でこうやっても自分なんか生きててもしょうがないよなってなっちゃって、その亡くなったおばあさんを背負って 一緒に海の中に入っていく、オチになっていく、あというような
それが難しい、
それがなぜかその志村けんのそのコントの番組の中で突然始まったりしたの、
そうね、ふっとね、
はい、
それでいきなりチェンジができるっていうのもすごいですね。
でまた次コントが始まった、
でそうそう、だから本当に笑って泣けてみたいな不思議な感じの番組だったけど、やっぱりその朝日さんの舞台もの構成もちょっとそれに近いのかなっていう、はい、だから笑いとその悲しむって実は全然離れてるところじゃなくて、すごい近いところなんだよって、泣けるやっぱりコメディっていうのもあるし、悲しい物語なんだけどもうコメディになってる、あの例えばライフイズビューティフルとか自分大好きな映画があるんだけど、それはもう何でしょう、ナチスのね話とかって、もうこれ長くなっちゃうのでじゃあ次回に話しますと思ったけど次回
自分でも
ないんだよな、
ないのか、
はい、悲しむ、なんかねこういう話もっと聞きたくなったらまたどっかで喋りますんで、
うん、ね、
ああそうかラジオまだ続けるべきだったのかもしれないな、どうしよう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
そつけ
ということで、本当のラストのラストになってしまうか、ラストの一個前のラストになってしまうか、
分かりづらい、
はい、ね、せっかくね、楽しさっきのね笑えると悲しいを一緒に言ってみましたがみたいな、
はい、
ということで、先ほどあの朝日さんが紹介してくださった、はい、舞台がなんと、はい、配信で見られるとの、
あ、はい、決定しました、あの2月の中旬から3月の中旬今予定しているんですけれども、はい、あのリディランサメ軟骨フロムウイ天変で、うん、あのツイッター等で検索していただければたどり着くと思いますので、うん、ぜひ検索してみてください。あこれ告知の時間
です、30分ぐらいやっていいですか、
あの2月の6日11時からですね、次の舞台の予約が始まります、
はい、
偽語り未見尺という作品で、あのなんとワンピース歌舞伎とかにも出演されている石橋直哉さんという方が演出ご出演で、結構朝日人生の中で一番でかい舞台に出演できることになったので、ぜひ皆様2月の6日11時から特別先行予約を、
はい、
ね、
あの舞台の日にちはまだ来ます、あ
舞台の日は4月の19から4月の25です、すいません、
なのでこのラジオが始まってる時にはもう予約ができるぞと、はい、いうことですね、
そういうことです、
はい、楽しみにしてください、
いい席なくなってるかもしれないので、
そうなんです、
そうです
ね、ぜひお願いします、うんうん、両国でシアター帰りやります、
あ楽しそう、
はい、まあ、あと他にもいっぱいあるんでツイッターインスタ見てください、
うんうんうん、
朝日ももかです、よろしくお願いします、
インスタの写真いつも可愛いよね、
あらありがとうございます、 いやもうカメラマンがいいんです本当に
素敵だわと思って、
恐れ入ります、
矢部崎さんは何か、
矢部崎さんは、うん、ツイッターを見てください、はい、ひらがなで矢部崎恵美です、
はい、
きっとね崎山さんもツイッター見てくださいとかで、はい、また占いしてますとかきっとね、うん、今言ってただろうなという、
はい、その手で、
はい、
金沢さん、株式会社
カシーはとしてはですね、まず秋に、はい、まずあの AFF2 の某作品、は
い、忘れちゃなんね、
はい、あれを
中澤武史さんね、
中澤武史さんとやっている、うん、はい、あれを
一応三部作、
はい、
で、まあ今のところ
朝日さんもね、はい、関わってるんですもんね、
はい、ご一緒させていただきました、
そうなんですよ、だからここは今みんな仲間なんですよ、
はい、
三部作ある中で今のところまあ2つまではうん、うん、あのこういうのやるんだと言ってるんですが、
そうそうそう、
まだちょっと秘密にしているものが、
ね、1個中澤さんが内緒にしててほしいって言うから、
はい、
内緒にしてるのがあるんですけど、はい、いつ発表できるんですかね、
ね、
それを秋に、
はい、
劇場公開しないと、
そうですね、
AFF2 を
ね、
お金返さなくてなって、はい、カッシーカッシーも
お金の話さえ、
はい、そうそう、世の中大勢ですよ、
はい、うわー、大勢ですよ、マークが出てます
ね、はい、で、だから返すことになってもいいように今ねドラマの現場で頑張ってたりとかするので、
稼いでくれ、
は
い、
何としても何かしら絶対上映はしていきますので、
したいですよね、はい、本当に素敵なところで、
ぜひぜひ、
ね、ね、
よろしく、
うん、全員で舞台立ったらまた嬉しいよね、
そうですね、
そう、組長もね、萩山組子もこっち関わってますから、みんなで舞台立てるんですよ、立つとなったら、ね、すごいすごい、いいことだ、
いいことだ、
何でしょう、セリフの賞味期限が短いんですよ。
セリフの賞味期限
と覚えたら、う
ん、もう賞味なんだ、
すぐこの
日じゃない、
賞味、まあ、期限かもしれない。どんどん忘れていくタイプなんですよ。
いや、わかりますわかります。
いや多分映像ってそれでいいと思う、
1ヶ月も経たないし、うん、もうなんならカットって言われた瞬間に、うん、オッケーって言われた瞬間に、うん、
パンってなくなっていくんですよね。
私なんてアフレコだから、もう台本読むだけだからね。そんなには覚えてらんないですからね。
でもこの口と合わせるとか、また別の難しさがあるじゃないですか。
そうですね、速度とかはありますけどね、うん、まあそれぞれみんな違うんだ畑が。あ面白いですね、
それぞれの畑で、
はい、やっていきましょうか、
はい、やっていきましょうか。そうしました。
このラジオはなくなってしまいますが、まあ、それぞれ、ね、はい、舞台も頑張ってもらって、はい、ツイッターも頑張ってもらって、
はい、
なんなら演奏もあれで、ね、占いも頑張ってもらって ね、
みんなそれぞれですよ、
それぞれで、はい、という感じで
8年間ね、このラジオで培ってきたものをこれからも生かしていきましょうね、はい、唐沢さんは本当に喋るのが苦手でした、
はい、でもやってればもうちょっとね、噛まなくなるかなと思ったら、
いやいやいや全然でしたね。
学生としてもうこれは治らないんだと、
さすが
だけど、まあ、こうやってやっていけば何かしら、うん、
それも味となるわけで、
あ、そうですそうです、うん、ね、逆に噛まなかったら、ね、今日噛んでなかったじゃないかって怒られちゃうかもしれないっていう感じだったかもしれないので、もう皆さんもね、どんどんいろんなものに挑戦してやってみたらいいんじゃないかと、
すごい綺麗にまとめた、はい、
で、唐沢ちゃってラジオぐらいできたんだからね、皆さんもラジオできますんで、はい、このラジオの、ね、枠を続けるのは今聞いてるあなたかもしれない、
ね、
はい、ぜひぜひ
アートヒルズミュージックまで、
はい、まだまだお話聞かなかったですが、ここでお別れの時間となってしまいました。それでは次回の配信であるのかわかんないですが、またお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と、
アシスタントの矢部咲と、
ゲストの朝日桃香でした。
朝日さん、ありがとうございました。唐沢和道のラジオ始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りしました。